はい、今週も始まりました浮いてるラジオ。私林かんなと
伊達彩でお送りしています。
ゴーストが好きすぎる OL 草野由美さんの第4回目。こんなにゴーストが好きでたまんない由美ちゃんがどんな風にできたのかっていう、その辺が知りたいんだけど、まず今何の仕事をしてるんですか？
今はゲームのグラフィックデザイナーですね。
だからイラストとか描くのとかお手の物なんだね。
そうですね。
新卒からずっとですか？
それが新卒でまず失敗して、でもゲームが好きだったんですね。でゲームのこのテストプレイのバイトをしてて、最初は
プレイの、
そうなんですよ、
バグを探したりとか。
そうですね、バグを探す仕事してて、まあそういうのやりつつ、その大学の時の先生のところで最初にデザイナーの仕事を始めて、
美大だよね
一応。美大って言えるのかな、アニメーション学科っていうのを初めて作った大学だったんですけど、なんでちょっとやってることがデジタル寄りで、伝統的な美大とはちょっと違うんですけど、でもまあそういうデザイン系の大学に行ってて、そこでそのゲームに関するコースとかもその時あって、その時の先生と直接は仲良くなかったんですけど、まあいろいろ人づてで、友達づてでなんかうまい具合に入り込めたんで、そこからまあちょっとずつデザイナーになったって感じなんで、なんかあんまりちゃんとしたルートでゲームデザイナーになれてないけど、最近やっと安定したみたいな感じですね。
私初めて会った時は、あれの時はもうゲーム関係の仕事してたよね。
あの時はちゃんと正社員みたいな感じの普通の OL ゲームデザイナーだったと思います、
あで今それで転職して、
そうですね、そこからさらに転職して、職種的には同じです、業界も近い感じの、なんでまあもともとオタクの感じの人生を送ってます。今は 3D のアニメーションを作るのが今主で、
ゲームの頭についてるやつのアニメーションってこと？
そうじゃなくてですね、今やってるのは 3D のゲームなんで、ゲーム中で操れるキャラクターが 3D なんで、それの動きを作ってるんですけど、ただまあこの人はこの職種っていう感じでそんなに割れてない会社だったんで、今、結構自分で提案するとキャラクターのデザインとかもやらせてくれてて、最近ちょっとそういうのもやらせてもらったりしてますね。
ゴーストを好きになったのは何歳ぐらい？それ以前以後で人生が違うわけですよ。
あ、そっか、そうですよね。今の会社に転職して直後ですね。
あれって3年ぐらい前？
3年ぐらい前です。直後ぐらいに、なんかこれあのアイドルオタクの知り合いも言ってたんですけど、ちょっと人間鬱な時にアイドルにハマるみたいな。
ああ、それなんか言ってる人いた。
だからそれに近いものがそこで起きて、やっぱり新しい環境でちょっと居づらさがすごいあったんですよね。なんか今思うと、最初にいたチームってその後ゲームを発表するまで行かずに途中で解散になっちゃったりするぐらい、なんかうまく回ってなくて、意思の疎通がすごいしづらいチームだったんです。もちろんそこで自分がどういう趣味を持ってるかも外に出せない状態で、静かに聞いてたんですよね。その時に聞いてた音楽の中の一つで、
先週まで聞いてきた超詳しい話がたった3年ぐらいで築き上げた、すごい
思うんですけど、私多分早いんですよね。その例えばその世代的に好きだった人よりは詳しくなっちゃったりして、例えば私全然世代じゃないんですけど、それこそマグマとかプログレ系、マグマも好きですし、デビッドボーイとかも好きなんですけど、その辺も一気にもうすでにあるものがあるじゃないですか、それを一気に見たり調べたりするんで、ちょっとしたエピソードを結構古いものとして知ってた世代の人と話しても、多分あそんなのあったんだっていうことを、多分その人たちがもう忘れちゃってるところを最新で仕入れてるからっていうことが多分ありそう
な気がします。なるほどね。
じゃあ結構そういう調べ上げたりとかオタク気質なとこは子供の頃すでにあったんですか？
あ、そうですね。
具体的に
子供の時は何が好きだったの？
恐竜が好きでし
たね。あれだ、足立海だ。
あ、そうですね、
足立海と恐竜のなんか
麻薬やっちゃって、監督が麻薬やってあれ終わりになったんです。
あ、そうなんだ。
その時期ですね、流行ってたのかな。あと私の父方の田舎が福島なんですけど、その福島のいわき市でその化石がいっぱい取れて、双葉鈴木竜っていう、首長のあのまあ恐竜じゃないのか、海の中にいたやつなんで、それが出土されたことが有名で、ちょっと名物みたいになってるんですけど、その影響もあって田舎に帰っ った時によくその博物館とか行ってて、でそれもあってなんか恐竜がすごい好きで、保育園の卒園式でみんなが将来の夢を一人一人言っていく、で女の子はやっぱりケーキ屋さんとかお花屋さんって言うんですけど、恐竜の博士になりたいですって言ってる自分をすごいその時意識してるっていうか、私は違うみたいな、なんかそういう、
でも博士っていう概念がもうその幼稚園の時にあったってことだよね。
そうかもしれない。でもそういう知的な方面には結局進まなかったですけど。
いやでも今もうゴーストの博士みたいな。
確かに
、うん、何かに詳しくなる人。
確かにそうですね。その時はなんかもう図鑑を見て覚えるみたいな、恐竜、はいはい、の名前を。多分最初のオタクはそれかもしれない。
恐竜オタク。
第二のオタクはありました。
でもそれでやっぱ小学校とかからは漫画とかやっぱ好きです。でも小学校6年とか高学年になった時にやっぱりゲームが一番好きになって、もうその時にゲームデザイナーかイラストレーターになろうと思ったんですよ。でイラストレーターになるって卒業文集に書いたので、その自分が言ったことに対してなんかすごいこだわってちゃうところがあって、その時それ書いたんだっていうのが未だにあるから、イラストの仕事をメインじゃないにしろ、たまにやると、あ良かったってすごい充足感、
自分の約束果たしたじゃないけど、そういう感じ、
なんかやっぱりそういうのって子供が言ってるだけっていう感じってあるじゃないですか、小学校6年生の。でも自分の中ではすごいシリアスだったけど、やっぱそういう周りの捉え方はそうじゃないなっていうのはずっとあったから、なんかすごいその時の執念みたいなのが、
なるほどね、
未だにそういうなんか執着心みたいなのはなんかその時からあったような気が、ただコレクターみたいな感覚があんまなくて、物を集めるって感じよりはその時からやっぱり絵を描いてたんで、好きなものを描くみたいなのが多かったかもしれないですね、はいはい、
そして描いたらまた余計好きになるっていうね、
よく観察しちゃうんで、
なるほどね。
じゃあ人生の分岐点をもうなんか決まってそうな気がするけど、
もうこの話聞いたらあれかなって思っちゃうけど、違うのあるかもしれないから聞いちゃう、ね、聞いちゃう、う
ん、でも何個かないですか、そんな、
あると思う。
ゴーストを好きになったのは絶対的な分岐点なんですけど、最初にゲームの業界だけどデザインじゃないけどゲームの業界にとりあえずいようと思った時に、本当に昔の友達とかに会った時に何やってんのって聞かれた時の答えづらさがあるじゃないですか。だからこの結局ゴーストのトビアスがグラミー賞取ってやっとミュージシャンに言えるっていう気持ちをなんかすごいおこがましいけど共感するのは、そういう言えないっていうのがずっとあった中で、すごくたまたまそのテストプレイのバイトしてた会社に新卒で入った大学の時の友達、それほど仲良くなかった友達を見かけて、なぜか人見知りなのに話しかけたんですよ。でその時にその子のつながりでそのデザインの大学の先生の仕事にいきなり呼ばれたことがあって、だからその時になんか自分の勘でやった構造が割と結構こうしてる、なるほどね、っていう
普段の私なら声かけないのに、その時はなぜか声かけた
っていう、しかも自分だけ新卒で就職できなかったのに、新卒で就職した人に対して全然何の抵抗もなく話しかけて、その後にその仕事が来るって分からずに、でもこのテストプレイのバイトずっとやってもやばいと思って、何も決めずに辞めたんですけど、その辞めた2日後ぐらいにメールが来て、デザインでバイトしませんかって来たんです。その時に
あこれかと思った。
そうなんですよ。ゲームデザイナーだって言えるって思ったんで、全然その週で3回ぐらいしか仕事がない日と、週とかもあるくらいのバイトだったんですけど、あゲームデザイナーだ自分はって思って、毎回その後の転職もその会社しか受かんなかったりとかなんで、その転職の時がいつも
分岐点、
なんとなく今だなって思った時にやると当たってるんで、
彼女と知り合ったきっかけっていうのが、うちでホドロフスキーの会をした時なんです。
でそれも多分ホドロフスキーにハマった時期も、食がない1ヶ月間にハマってる。
あそうなんだ。
そうなんですよ、救われてるんですよ。
でもさ、よく考えたらさ、そんな人見知りとか言いながらよく来たね。
でもたまにその謎の必殺人見知りしないのが入るんです
よ。あ分かる、そういう瞬間ある。
なぜかというと、あれってミクシーで私書いたと思うんだけど、そうそう、ね、普段ミクシーとかには書かないの、ただなんか友達が結構集客はミクシーができるよとかって、今時って、
その時期でも、
もう完全に今時
終わりかけてますよね。
時期なの、はいはい、じゃあとりあえず一回書くかみたいな感じで、うん、本当にあの時来てくれたのミスクリキシーから来たのはね、うん、ゆみちゃんだけだったの、
う
ん、
そうで、なんであの時見てたのかなミクシー、うん、
でしかも、うん、イベントっつってもさ、うん、マンションの一室じゃん、うん、めっちゃ入りにくくなかった、うん、来た時、う
ん、あでもそれは思ったんですけど、うんうん、その時もだからいないんでホドロフスキーとか言っても、うん、あの本当に1ヶ月何の仕事もなかったから、うん、すごいビデオを見てたそれもなんとなく見たやつで当たって、うん、てかすごいそれで短い期間で気が詳しくなってまた、うんうんうん、でも人にやっぱりねそんなに共有できないから、
うんうんうん、
さその時も探してたんでしょうね、なんか
ね、じゃあやっぱりさ、うん、あのゴーストを通していろんなことができるように、うん、ホドロフスキーを通したことで、うん、えいやっていけちゃ う,
あでもホドロフスキーもやっぱなんかその不思議な時に出会ってるんで、うん、結局今の会社気に入ってる会社ですけど、うん、そこに転職する面接のあった、うん日にホドロフスキー来日見に行ってたり、
そうそうそう、あのね一緒になんか見に行って なんか今日だからその頃ちょうど転職活動してる時で、
すごいホドロフスキーもね不思議な引き寄せられた感じがめちゃめちゃありましたね、あれが。
だってあの時来たの私の友知り合いしかいなかったから完全アウェーだよね。
でもあの時はなんか無茶しようみたいな、なんか稀にアウェーだって分かってるところに行こうとする時があるんですよ。なんか人間嫌な思いをしないとダメな、なんか嫌な思いするかもしれないところに行った方がいいんじゃないかっていうちょっとマゾギスト感覚が多分あって、でも最近別にそんなに 無理に苦労とかしなくてもいいというか、そのなんか裕福な人で才能がある人はいるし、貧乏だけど才能がある人もいるし、もう何にもその人の苦労してるかどうかとあんまり関係ない、努力は必要かもしれないけど苦労は必要ないのかなってちょっと思うんですけど、ただその時はいろいろしないとな、多分行き詰まるとなんか違うことしようとするのかもしれないですね。
それはわかるね。ただ私もアウェイのとこに行くのは面白そうで行くけど、苦労しようと思って行ってる感覚はなくて、なんかその未知のものが面白そうと思って行く感覚はあるけど、そうだからそのすごく人見知りとか自称コミュ障とか言ってるのに時々すごい大胆な行動に出るなと思って、
でそれでいろいろ周りの人にそういう話すると、いや全然人見知りじゃないよって言われるようになって、最近全然人見知りじゃないのかなって
思い始めて、
思い始めたんですよ。ただなんか好き嫌いがやっぱりあるんで、
まあね、
例えばちょっと笑いのツボが合わない空間にずっといたくないとかは絶対あるんですよ。
なるほど、
例えばなんていうかな、誰かをバカにして笑いを取るっていうような空気で、バカにされてる方は了解してるよっていう空気であっても、なんか巻き込まれたくないみたいな思ったりするから、すごい嫌悪感を抱く場所で、そういうところになると全然喋らなくなったりとかしますけど、でも逆に少人数とかだったら、そういう変な笑いが起きるところって、なんかその場の何かの力が働いて、全員がそういうの好きじゃないのにそっちに行く感じってあるじゃないですか。でもまあ5人ぐらいまでの人数であれば、割とみんなが喋らないと喋るみたいな、
ね、
そう、みんなが喋らない場所で喋る、誰かがすごい喋る場所では全然喋らなくて、なんかそういうのあるかもしれない。場所によってやっぱ対応が変わるのはあるけど、あんまり人見知り最近しなくなりましたね。なんでなのか分かんないですけど、
まああのカレーとともに人見知りでタイマーが切れるんだよ、
しなくなる、
本当
本当本当。
でもあの前の会社、辞めた会社で一回ブチ切れしたことがあって、ですごい切れても案外みんな友達でいてくれるなっていうのを気づいて、めちゃめちゃ上の人と喧嘩して、ストレスがやばかったんですけど、切れるポイントを探してるみたいな精神状態になっちゃって、正直今思うとすごいダメな行動だったんですけど、
まあでも、うまく出せない時は切れなきゃ出せないって時もあるんだろうからね。
だから逆にそれで本当に鬱になっちゃう人とは違って、意味がなくても怒んなきゃ溜まっちゃう時は怒るっていう方向にしようと思って、で怒ってもわりかしみんな笑って見てるというか、あいつまた怒ってるなぐらいの対応だったんで、それまでは割とおとなしめの人間としてそこにいようとしてたんですけど、上の人がすごくデザイナーを尊重しないことを言ったんですよね。デザインをしない管理的なポジションの人が、売り上げ上がらないのはデザイナーの能力が低いからだみたいなのをわざわざみんなを集めて言うっていうことが起きて、 一緒に働いてる人に尊敬がないのか許せないみたいな、その自分の譲れない部分がすごい出ちゃった時に、
でもその発言でさ怒ったってことはさ、うん、周りの人はよく言ったって思ったんじゃない、
うんうん、
それでも不思議なことに大人になりましょうよとか言う人もいるんですよね、その中に。だからそのデザイナーって結構破天荒であって、うんうんうん、あっていいと私は思うんですけど、
うんうんうん、
でもまあ私の周りの仲良くしてる子たちはもっと冷静な感じでチクチクやってましたけど、うんうん、だからその子たちからすると私が怒った感覚は理解されてて、
うんうん、なるほどね。
だけどやっぱり中には大人になりましょうよマンとかいるんであ
の私が一番嫌いなパターンだ、
大人になりましょうよっていう人って実は
私も何もやってないのと一緒だからね、
まあ、まあっていうか大人じゃなくないですか、
大人じゃない、大人じゃない、
子供っぽい人に限って大人になりましょうよって言うんですよ、
うん、要するにトラブルがないことだけが最善と思ってるから、何でもね新たなこと生み出さないからね。
そうなんでこのクリエイティブな業界でその自分の自主性がないってことじゃないですか、その意見を言わないって。だから大人じゃない、日本人だけなのか分かんないですけど、大人になるっていうことってどっちかっていうと自分の意見をちゃんと言うことじゃないですか。なのにそれを持たないように揃える、まあ穏便な感じで意見を出すっていうのが一番ベストですけど、
まあね、
うん、
でもなんかそういう感じの人もいるから、それでまあちょっと嫌になって、多分そこからねその会社はその時期いろんな人が辞めてったんで、私もそれにつられて辞めて、今の会社はなんていうんですかね、結局うまく回ってるから、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう上の人がきつく当たってくることもなく、
でもうまく回ってる国にはうまく回ってる理由があるし、うんうん、うまく回んないのはうまく回んない理由があるんだよね、うんうん、結局はね、
の上の人がそういう考え方だから回ってないのも絶対
ある
やろしね、だからその辺もあるかもしれないですね、その自分を出せるように一回自分が切れちゃうとか、なんか思い切った行動を取った時に、だから何回も転機みたいなの、
これからもこれからもあるかもね
でもそのチェゲバラが28歳で革命起こしたなっていうのを意識して、28の時に
転職
しようと思ったんですよ。だけど次がないんで今。
あ
次だから私はもうゴーストのトビアスが今36歳でみんなクビにしたから、
次は36歳ぐらい。
36歳の時に何かがあるかも。
36歳で社長になってたら面白い。
面白いね。
社長になれたら面白いけどね。クビにしてるからもう一人になってますけどね。
じゃあ次4週にわたって聞いてきましたけれども、
はいはい
はいはい、なかなか密度の濃い人生ですね。
で、あの人生を聞いても必ずどっかでゴーストの話が出てくる。
そうだね。
侵食感がすごかった。
そうですね。だからもっと侵食されてこれば、うまく仕事に活かせるんだ
ろ
うな。まだ侵食されきってなくて、
なるほどね、
コピーになっちゃうんで、多分今中学生の時とかに好きだったものを入れたデザイン出すと、評判がいいんですよね。なるほど。
まだ自分の血肉になる。
そうなんですよ。
まだ鎧の段階だ。
そうなんですよ。まだちょっと上ずってて、
今後に
楽しみ、
はい、期待してます。
したいです、
はい、
どうもありがとうございました。